あの神前美というのは一般にもよく言われてるんですけど、先生のあの書かれてる中に神様の心は神前美誠が入ってますよね。多分先生のこの4文字の解釈は一般で言われてる解釈と違うと思うんで、その辺のところを教えていただきたい。
誠というのはもう全てをね統括するんですよね。3つ神前美をね、バラバラ見ると神前美でいいんですけどね、それをまた一つに大きく応用するような生き方がいいですよね。例えばあの天照大神様ってあるでしょ、で月読みの御事ね、スサノオの御事、三つに分かれますよね。でその大きい天照大神様三つを総括して聖なる働きっていうね、バラバラだとやっぱりね正しい捉え方ではないんですよね。三つに分かれながら一つにね、やっぱり統括するというのがね、統一するというのがいいんですよね。それで神前美誠っていうふうにね入れる方が正しいんです。はい。
あのお祈りの声で、あの我々の運命が全うされますようにっていうのが入ってきて、あふとあなんか運命とか宿命とかお聞きしたいなと思ったんですけども、でもともとあのほらやっぱ自由意志がありますから、そのあの別に運命に左右されずに自由意志でも人生を切り開いていけるのか、それとも宿命みたいな感じである程度人生の枠組みというかプログラムがある中の自由意志なのか、なんか宿命とか運命とか、まあ、さっきふとふと運命が入ってきたんでそこら辺でお聞きしたいなと思ったんですけど。
はい。普通運命というと、まあ、この世的にねあの自分の選んだような運命ですよね。それも運命の捉え方いろいろですよね。自分が運命を支配しているという見方もあるし、ね、運命に支配されているという見方もありますよね。宿命というと、ね、自分の意思では変わらないというようなね見方のもんですよね。男の人は男に生まれたら女になれないっていうね、そのぐらいもね変えようがないっていうようなね見方のもんが宿命ですよね。で天命というのは神様の方から与えられた、まあ、小さい意味のねこの一生の役目とも言えるし、また大きく見たらね本当の自分のね大きい意味の個性ね、それを自由自在にね必要に応じて発揮していくっていうようなね、そういう天命もあるんだよね。でもみんなね、運命も宿命も天命もね、本当は全部一つに総括しないといけないよね。大きい天命の中に全部含まれるの。ね、その全体をね、本当に支配する、ね、自分の自由意志で支配するのが、本当の本心の自分、本体自分ね。結局全部ね、本体に自分が自由意志で動かすの。ただ小さくね運命ってなるとね、その中では不自由なように見えるのよね。ただ小さい部分掴んだ時だけそう見えてるね。でも大きい自分からだと全部ね自分が動かしてるね、間違いなく。はい。だから感謝を深めてね、より深くね心の奥に入れば本体自分よね。そうすると全部ね分かってくる、気づきが増えてくるね。あ、これも自分が動かしてる、これも自分が動かしてるというのを気づいてくるのよね。だからみんな自分の自由意志で決める。ね、
なんか私なんてまあすごい未熟なんで、そういう本体の自由意志じゃなくて自分のちっぽけな自我とかエゴの自由意志でどうしても動いちゃってる部分があると思う。あるんだよね。あるんですけど、そうなりたいです。
はい。すでになっている。でもね、あのなりたいというとね、なってないということをね言葉で表現してるのよ。だからなかなかなれない、うん、だからもうすでになっているっていうのがいいですね。
あの小林水産先生、あの先生のお本の中で、そのなりたい自分の姿を官僚系の形にして、あのありがとうございますの前につけるとこうかなるみたいなことが書かれてるんですけども、うん、例えばあの自分が健康になりたいなら健康にしてくださって、もう健康になったということで健康にしてくださってありがとうございますっていう、あそういうあのあっていうかあれな効果があるっていうか、
ね、だから言葉で選んでるのよね。 がすでに健康というふうにね、言葉を使えばね、健康な姿をいっぱい出して、ね、健康になりたいというのはまだ、ね、健康でない病気なんだという意味でしょ、ね、だから病気を持続させるね。で、言葉通り、言葉でいっぱい出すのね。人の使う言葉、どんな言葉を使ってもね、それに対応する、ね、番組全部用意されてるな、ね、何でも引っ張り出せる言葉通りにね
言葉も道具で、
そうです、うん、引っ張り出す道具よね
使い方、
はい、だから言葉を選ぶのは自分ね、だからもう全部自分の自由意志で、ね、自由になるでしょ、自由にならないっていう言葉を使ったら自由にならないけど、ね、
あとそのありがとうございますっていうのもその何あのほら家がしあのより高いチャンネルに合わせられるとかよりその幸せになりたいとかいう欲とかそういう求める気持ちでありがとうございます、あの昨日私が思ったのはその米20票とか30票とかのお話が出てましたよね。であの時にその20票だろうが30票だろうがそういうことにこだわらずにただ全てありのままにそうつけ素直に謙虚に受け入れてそのことにただこう素直にただただありがとうございますって感謝させていただく形が一番いいんだろうなと思ったんですけど、最初からこう感謝させていただくありのすべてを素直にありのままをただただありがとうございますっていうか感謝させていただく形に入っていけなくて、ただ今の自分とどっちかというとありがとうございますと言えばいいことがあるとか幸せになるとかそういうより高いチャンネルに自分を合わせたいからありがとうございますを言うみたいな、そういう求める気持ちでありがとうございますっていうのを最初入っていく形できっかけで言ってもいいわけなんです、
うん、いいですよ、ね、だからどういう段階から入ってもね、その時に必要なものが的確に与えられるね。だから今は自分が何を受け取れるかでしょ、ね、お米の問題でもね、10票しか受けられない状態だったらね、20票与えてもらっても無駄よね、うん、だからその時必ず10票な、ね、だから自分が受けるね、器が大きくなればね、100票でもで、ね、入ってくるでしょ、必要に置いていくらでも与えてもらえるね。だからありがとうございます唱えてる限りはね、非常に必要なものが的確に与えてもらえる ね10票しか受けられないのに、ね、100票ちょうだいって言うてもね、与えてもらってもね、素通りをね、流れてしまうからね、素通りね。そういう意味で、ありがとうございますのがいいよね。自分の願いなんか出さんでもね。はい。
あのスタートは表面から、要するに自分で考えて、ありがとうございます、あるいはプラスの言葉を使おうとしてますよね。それが、コントロールが効いてるうちはすごい簡単に出るんですけど、とそのことが起こると、すぐ先にマイナスの言葉を意識する前に出ちゃうじゃないですか。で、それよりもうちょっと程度が軽いのは、でそういうのってこれじゃまずいと思ってそこで意識的に変えるじゃないですか。でも一回思ったというマイナスはそこに残りますよね。そしたらあダメだと思って変えたありがとうございますを言ったことでそのより深いところで思ったマイナス、表面には出てないですけど、そのマイナスはありがとう、あと何百回か言わないと消えないもんなんですか。
いや、そんなことないですよ。ありがとうございますはね、もう過去、現在、未来、ね、全てに通用するのね。だから自分が必要ないってね、いうふうに決めたね、過去のどんなマイナスも消してもらえる。自分がプラスを選び出したらね、必ずマイナス必要なくなるでしょ、
はい、
うん、今バッと吹き出してね、飛び出してもね、別に関係ないのね、消すために飛び出してきた僕、ね、で消してもらうより飛び出した方が消しやすいかもしれないからって、ねね、そういう意味で飛び出してくるわけよね。でも消してもらうね。
それは自分で消したんじゃないですよね。
みんな神様が消すん
ですよ。そうですよね。
だからどういう状態でもいいんだよ。ね、うん。必ずプラスにプラスに変化するね。自分に必要なものがね、ちゃんと与えないといくのね。
そ それはちょっとだけチャンネルが上がったと考えていいんですか、それともまだ同じぐらいのチャンネルで。
いやいや、もうものすごく上がってるかもしれない
いろいろと決断する場面って日常的に大きいこと小さいこと多いんですけど、すごく僕の場合迷うことが多くて、これって決めていくにはどういう考え方が必要なのかということと、もう一つは今の状況からは、あまり現実的な材料がない目標設定で、人に言ったら例えばお前何ホラ吹いてねんとか夢ばっかり言ってっていうような、まあ現実と直接つながらないような目標設定をしたいと思う時がよくあるんですけど、それの考え方ちょっとご指摘いただければと
思います。ねえ、今の自分に何が一番必要かでしょね、大事なのね。必要なものは神様の方が既に与えられてるのね。まず一瞬必要なものをね、必ず的確に与えてもらっているのね。それに気づくかどうかね。ありがとうございます、そんなこと気づくのよね。ね、次の一瞬また何が必要かっていうね、本当は神様がよく知ってるのね。ね、だから必ず必要なものをちゃんと的確に与えてくるのね。また感謝してるとずっと気づくのよね。だから自分が勝手に目標を立ててもね、ずれてるのかなりね。必要ないものを追いかけてるかもしれない ね。そうすると必要なものを受けられないよね。与えてもらってるのにね、気づかない、受けられないって状態になるね。だから何かね、決断して選ぶ場合でもね、迷う必要は本当ないのね。今与えられてるものをね、しっかりと受けたらいいだけな。神様の方が順番にね、いいものを与え続けてね、最終目標がね、現実化するようにしてるんだよね。最短コースを歩ませてるんだよね。だから今は飛び越してね、最終のものを掴もうって掴めないよね。順番に掴んでいかないと受け取れないよね。だから自分のね、受け方がどんどんね、上手になってきて最高のものを受けていけるね。だからその受け方を訓練してくれるね、だから今しっかり受けるのがいいのよね。だから一瞬一瞬ね、感謝し続けて受け続けたらいいだけよね、そしたら目標も何もいらない。神様のが全部先を見通してちゃんと目標を立てて必要なのを与え続けてくれるのね。
そのためにありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございますでね。だからどっちを選ぶじゃなしにね、今ありがとうございますを選んだわけ。
はい。そのありがとうございますという中でこう積み重ねてきたものはもう拒まず、すべてそれを受け入れていけばいいわけですね。
それ会社で受けてるのはね、もっとすごい受け方よ。思いで受けるの普通ね、損するのね。今与えられたもんってね、この世だけでも宇宙全部や。ね、その中から自分の必要なものを感じ取るのよね。だからたくさん感じ取る方がいいのよね。ところが思いの心はね、自分の都合のいいものだけを選んでね、掴むんですよ。必要なもん全部無視して、ね、大きい損よね。だから来たるものを拒まずでいいんだよ、去るものは追わずでね。ただ大きく受けた方がいいよね、全体をね、ありがとうございますってね、プラスにプラスにね、受けた方がいいよね。
先生、赤ちゃんに帰られた
けど、そうです、おきゃーって
妊娠しますよね。胎児にはいつ赤ちゃんが、胎児にいつ赤ちゃんで魂が入るんでしょうか。
ね、あの世からね、 あの波合わせて降りてくるね、ね最初の2、3ヶ月はね、出たり入ったりよね、肉体入りきらないね、大体3ヶ月ぐらいからかな、肉体入ってしっかりと自分のね、体を作り上げようとするのね。
それからもずっとい
る。そうね、はい。まあ時々は出たり入ったりする場合もあるけど、ね、普通はもう3ヶ月ぐらいからずっと入りきるよね。
赤ちゃんってどうして寝るんでしょうか、よく赤ちゃんとか小さい子供は、
うん、寝るのはあのね、高いエネルギーを補給してね、しっかりとその成長の、ね、エネルギーを手にするためでしょ、ね、赤ちゃんは心筋代謝ものすごく、ね、活発でしょ、ね、成長力がものすごく早い、成長早いでしょ、力があるのよね、うん、それはもう睡眠でエネルギーを補給してるのよね高い次元のエネルギーをね、これがお祈りになると思っていいんだけど、ね、まだお祈りを教えてもらってないからねだからね、病気しても怪我しても寝たら早く治るよね。また成長もね、夜寝てる間に成長するのよ、普通ね。
寝る子はよく育つ、
ね、よく育つね。本人の魂はまあエネルギーたくさん補給するっていう意味もあるしね、もうその自我の心を出さずにね、守護霊さんにお任せの状態になるね。そうすると守護霊さんも働きやすいよね、我がないから、寝てるときは特にね、ね、両方ねプラスになってくるよね。だから必要な眠りはいいのよね。
おじさんはあの朝早くからお祈りされてて、やはり寝る時間っていうのは本当に短いですよね。大変眠くなってなさいますか。それと あとですね、あのせっかく お会いできてるから一生懸命聞こうと思ってるのにかかわらず、ちゃんと寝てきた寝たんですけども、あのここへ来てなんかほんわかとして、なんか空気のせいか、
やっぱり今っていうか眠くなるんですね、そのエネルギーって。やっぱりそれは安心感から高級になっちゃうのかなって、なんかやっぱりそういうのは自分のエネルギーをやっぱしの受けてるっていう、それはあれがあるんでしょうね。ねえ、お寝るが赤くなった赤ちゃんになるでしょ、お任せで眠くなる必要な時だけね、神様がずっと入ってくるよね、うん、で神様が眠らないよね。だから必要に応じて神さんが助けてくれるよね。だから忙しい時は眠らんで済むよね。用事のない時はね、眠ってたらいいよね。ね、これも神さんの方から自由自在にしてくるね。だから本当にね、忙しい責任のある仕事せんなん時はね、誰も眠らんで済むのよね。ね、必ず力がずっと湧いてくるように降りてくるでしょ。ね。いつもそう緊張しなくていいでしょ必要に応じてね、神さんの助けがね降りてくるから、眠っても眠らなくてもどっちでもいいんだ
今回私はここありがとうございます。2度目のあのあれなんですけれども、で前回来させていただいたと、あのその後すごく毎日こう何かこうわけがわからないけど嬉しくて楽しくて喜べてる自分がいて、ですごくあの調子が良かったんですね。で調子が良かった調子が良かってくるとまたそのまあ、あの悪いっていうか、なんかあのこれまたあのなんて言ったらいいのかな、あのやっぱり日々の生活を向こうで送ってると、また自分のそのまたちっちゃなことにちょっとまたこだわったり執着したり、自分のまたそういうエゴとかがの部分がまたそういうマイナスのものが付着してきて、でやっぱ自分ああそれで いけないなと思って、やっぱりそうあのこのありがとう村に来るのはやっぱりそういう自分の生き方の軌道修正というか、もう一度原点に立ち返らせていただくためにやっぱり足を運ぶ必要があるなと思って今日また来させていただいたんですけども、それで昨日 ありがとうを言い続けてればそのカルマさえも解いてもらえるみたいなことをおっしゃってて、でそのカルマとかそのあのマイナスの思い その勉強っていうのはその縁とか自我ですよね。でそういうあのどうしても私なんてすごくレベルが低い人間だから、そのありがとう あの言ってれば、それはあのゆくゆくはそういうのを英語とか英語とか克服していけるのかもしれないんですけど、どうしてもムラがあるっていうか、その行きつ戻りつというか、あのそんなんで落ち込んでしまうんですけど、まあ、またそういうふうに小さなことにこだわったりなんか、そういう自分がいるとはまた、あ、情けないとかダメだなとか思っちゃうんですけども、もうそういういきつ戻りつでムラがあっても、もうそのマイナスが出てきても、もうそれはもう流していって、もうとにかくあのログラムをひたすらもう言い続けていけば、もうそれが大事っていうか、そうすれば必ず自語や英語、あ、英語とか字が克服できるわけなんですよね。時間はすごいかかるなっていうのは思うんですけど、
もう一瞬に変わるかもしれないし、思いを出す時もね、感謝できる時もね、必要あって神様がそういう風にしてるのよね。思い出す時期を思い出したらいいのよね。で、感謝する時は感謝したらいいのよね。必要だからこうさせていただくのよね。だから神様が必要なものを与えてくるね。で、自我のね、ここがいっぱいあってそこに感謝を加えてる時期もね、必要だからそうなってるのね、だから例えば怒り狂うっていうようなね、心になったとしてね、そこへ神様の怒りを下ろすときはね、自分だけを助けるんだったらね、それすぐ消してくれるよね。怒り狂う心をすっと沈めてくれるね。でもその怒り狂うね、心を持った人いっぱいいてるとするでしょ、ね、だからそういうときは自分の怒り狂う心をね、アンテナにしてそこから怒り送ってくれるね。で、波のあるところへ全部行くのよね。で、ね、大きく怒りの心を沈めてくれるね。そういう時、怒りの心出なかったら、みんなを救えない。ね、だから必要だから怒りの心出てくるよね。それで、ありがとうございます、感謝も加わるわけね。とか、いろんな状態が出てくるでしょ、ね。どれもいいんだよね、本当はね。必要だって、必要あって出てきてね。神様がいいように家に帰ってくるのね。だから今の一瞬一瞬ね、与えられたものを喜んだ方がいいよね。ありがとうございますってね、必ず良くなる幸せになるって、
あとそういう自我とか妹と一番結びつくのがお金だと思うんですけども、そのお金も一つの生命体だとか言いますよね。そのお金の意味っていうか、まあ、この間先生がその買い物なんかするのは、その必要なものを買う練習をしてるんだっていう言われることをおっしゃったんですけども、そのお金の意味とやっぱりそのお金のいい使い方、お話ししていただけたらなと。
お金もね、必要だったら入ってくるのよね。必要なものに使うんだったらね、正しい使い方よね。必要なかったらね、ない方がいいよね。お金あったら邪魔になるね。またね、必要でないことに使うから無駄な使い方になってしまうでしょ。三上さんのがよく知ってるよね。一人一人何が必要かってね、お金が必要だったら必ず与えてくる、ね、でお金もいろんなね、お金があるよね。光のこもったお金ね、思いのね、いっぱいついたお金ってね、それぞれ全部必要な時にそれが手に入るの、ね、例えば人のためにいてね、世の中のためにいいことに使うという感じはね、光のお金ないと困るよね。そういう時は光のお金が入るようになっていくよね。だから贅沢したりね、ね、無駄に使う必要性のある時はね、そういう思いのついたお金が入ってくるすぐにパッと消えていきますね。それもね、必要あってのね、勉強体験だよね。それ別にね、掴んで悪いって思わなくていいよね。ね、その体験をすることによってね、また幸せが大きくなるね。だから今ね、必要なものが与えられてるっていう受け方が一番いいよね。はい。
今の地球上でいろんな種が絶滅に瀕したり絶滅してしまったりしているということで、それは必然的にそうなるべくしてなっているのか、人間のエゴというかそういうもので、本当は絶滅したくなかったんだけどもさせられちゃうというか、人間がそうしちゃってる部分があるのか、すると 今一つ滅びるだけじゃなくて新しく種っていうのは誕生しているのかどうか伺いたい。
これも全てね必要なものが出てくるようになっているのね。今ね昔みたいのね恐竜がいっぱいになったらね人間住めないよ ね, ねやっぱりね人が恐竜を滅ぼしたんじゃないよ ね人類をこの地球に下ろそう思ったらね早く卒業させて、ね、あの世を召さないとね人は住めないよ ねまた今でもねあの人がね必要ないものをねまあ、フォローしてるっていう感覚だったらね、別に必要ないから自然に消えていってるよね。でも、必要なものを滅ぼした人は損するよね。だからその辺のね、考え方はどっちにも取れるよね。うん。神様の方が先にね、必要性をね、見抜いてね。必要でないものをどんどん消してね、必要なものをどんどん送り出してくるっていうふうに見てたらね、そのお手伝いを人間がしているぐらいにね見てたらプラスよねだから悪役の姿を撮ってるように見えてもね、神様がね必要ないものを消す働きだとすればいいよね。でも感謝してたら必要なものを的確に与えてもらいやすいですよね。どんどんいいものをね与え続けてもらえるんで、ね、このように今ないもんでもどんどん、ね、高い次元からどんどん物質化に出てくるよね。だから今だったらダイオキシンをね食べるなんか微生物がいっぱい出てきたりよね環境ホルモンを ね食いつぶす何か出てきたらいいよね出てくるかもしれないねだから必要あってね、うん、神様がどんどんいいものを与えてくると思うね。ただ人の側がね、何を必要とするかでしょ、ね。何を受けようとしているかっていうね、感謝するほどいいものをたくさん受けられる自分ですよね。そしたらいいものがどんどん増えてくるね。感謝がないといいものを要求のよね。だからね、受ける力のないところへね、いいものを持ってきて無駄なんで、ね、いいものは絶対出てこないね。だから受ける側が変わらないとね、いいものを上手に受けられるね、人間ばっかしになればいいものいっぱい降ってくるよね。はい。ね、気候でもそうでしょうね。あの雨が必要だったら雨が降らないと困るでしょ。ね、電気だったら天気に必要な時天気になればありがたいよね。でもどういう気候条件がねあってもね、みんな人が呼んでるよね、それね。必要だって呼んでるのよね、台風が、ね、来るともそうよね、台風を呼んでいるっていう、ね、大きいお清めを願ってるわけよね、 ねやっぱり必要なものを引き寄せてるね、必ずね、だからそれを感謝して受けるとね、役目を果たしたらスッと消えるのね。これでも雪が必要だったよね。でも昨日ね、昼からは晴れないと困るのよね。
晴れました。
雪が消えてね、ね晴れてきてね、必要性を満たしてくれたよね。雪降ってる中じゃ大変だったよね。だから感謝してる人にとってはね、無駄でも何もないね。必ず必要なものを与えてもらって幸せになるよね。
今の台風の話ちょっと出ましたけども、人間の想念とかそういうのでだんだん浄化する必要性のものが溜まっていくとしたら、溜まっていくと思うんですけれども。実際にその台風でもって清めようというそういったものもそういう想念で怪我し続けている我々がどっか奥底でそういうのを願ってるからそういう現象が起こるんですよ。
そうです、ね、心を清めてほしいっていうね願いが根本にあってね、 うん、でその清めの働きをね龍神さんがね台風なんか投資してくれるね、うん、文句言ったらダメだよねまた台風が来たかって、ねうん、ありがとうございますって迎えないときまたありがとうございますって迎えるとね、うん、もうつまらない被害起こらないよね、うん、マイナスだけ消して被害がない状態だからね。心地よい風が吹くのよ
あの台風もなくなるわけです。
みんなありがとうございました。台風消えてしまうね。体験できなくなるかもしれないけどたまには吹いてほしいね雨でもね昼仕事してるときぐらいとね困るでしょ、ね、でも会社全員がしだしたらね夜中ちょっと降るぐらいでねちゃんと潤ったらねもう夜中しか降らなくなるかもしれない ねみんなの邪魔にならないときずっと降ってねさっと晴れるっていう感じよね。それで必要なね雨の量だけを与えてくれるね。必ずそうなるね。
すいません、
はい、
先生は あちらの方のこの三次元から離れる時というかお釈迦様で言えば涅槃みたいな時っていうのはもうご存知なんでしょうか
地獄のどん底まで知ってますよ
ありがとうございます
なかなかね低いところは分かりにくいですよね。高いところはよく分かるんですツアーを組んでいかないとあかんだよね地獄へ地獄巡り
ツアー何年の何月か今全然まだご存知だけどまだ発表なさらないんでしょうか誕生日以上にお祝いしたいと思うんですが
もう今で十分ですその時が来たらまた今を受けてね、もう最高に受けるのがいいんでねありがとうございますはい、
過去にとらわれないのと一緒に未来にもとらわれない
そうね今をおろすかにしたぞするもん ね今しか受ける、ね、時期ってないでしょ時間ってないでしょ、ね、だから今しっかり受けるのが大事ですもんね。はいはい、
地獄のことはあまり考えたくないんですけどこの世で地獄というか本当苦しいことっていうのはなくなったら一応それで終わるかなって思えるんですけどもなくなってからの世界に出てくるというところに入ってしまったら何回死んでも死ねない状態になってしまうわけです。苦しみから抜け出れなくなるというか、
うんね例えば地獄番組に鉢合わせてね例えば一つのね地獄の中でも無限に分かれるんでねその中無限地獄ってやるでしょそこは無限って間がないって書くのね間がないっていうね無限地獄よね。でそれそこでは必ず殺されるのね殺されてねじっとしてないねすぐ蘇るのねまた殺されてね瞬間に蘇ってっていうね、うん死んでじっとしてる暇のないっていう意味だよね無限地獄って ねそういう番組もあるんだよね。でもそれにね鉢を合わせて見てる人は楽しんでるのよね。どこまでも楽しんでるよ必ず秋が来る時が来るそういう時必ず助太刀が入るのね、うん、で気持ちがスッと変わってね番組変えてしまうね。だから低い番組に合わす時は本当にね興味があるのよね、うん、それをしっかり体験したいという気持ちが強い時はね で本当にそれがもう嫌になったらね、うん、絶対心配ないのね、必ず卒業していけるんです、うん、中途半端だとまだ未練が残るでしょ未練が残るでしょってねだから未練がなくなるまでね、ちょっと体験するのよね。だから何も心配ないよね。ただ低い番組はね、時間が長く感じるだけでね、感じるだけよね。高いとこから見たら一瞬、ね、ちょうど夢見てるような感じでね、長い夢見てるような感じでね、ね、覚めてみたらね、本当に3分っていう。心配ないよ、だからね、マイナスはね。はい。
なんか、最近悲惨な事故が多いですよね。それで、いつも犠牲という言葉じゃ多分ないと思うんですけど、たくさんの方が死んだり、あと、飢餓で死んでいく人たちも、やっぱり、その生を、その経験として選んでくる方なんですか？
ね、これもっとね、あの世のね、あの世の低い番組とね、比較してみるとよくわかるんですよね。もしガキ堂に落ちる人がね、あったとするでしょ、ね、心のチャンネルがね、ガキ堂に会うような人がいてるとするのね。あの世のガキ堂に落ちると大変ですよね。長い年月ね、ガキ堂で苦しむでしょ、ね、それをチャンネルをね、上上げるためにこの世で、ね、植えるのね。それによってね、うん、学童に波長のある心を修正するのね。そしたらいい番組にね、ずっと変わっていくのね。でこの世のね、一生はね、飢えて苦しんで死ぬかもしれないね。でもあの世行った時にいい番組に波長が合ってるのね。学童で長い年月苦しむよりはね、はるかに幸せでしょ。
ね、悲惨な死を遂げた人ほど高いチャンネルに合うってことですか？
そう、だから大きいマイナスをね、万分の1以下の軽さで消してくれる場所なこの世が ね、
じゃあこの世はすごく大事なわけ
ですか？大事なのね、うん、万分の1以下に詰ましてもらうね、マイナスをね。だから大難が常にね、小難になっているのね、大きい得をする場所ね。で普通は大難を無難に変えてくれてるのね、もっと喜ばないと嘘なんですね。
じゃあ生まれてきたことをすごく感謝しない、得を詰める場所だってことです
か？そうね、はい。この世に生まれてきた、ね、人だけじゃなしにね、縁がある人も大きく助けてもらえる ね、だからあの世の何十万人かね、一人一人に縁がある人が背後にね、つながってるのね。そういう人まで大きく影響を受けるね。
最近、躁鬱病の人が随分増えているように見受けられるんですが、私の近くにも何人か出てます。で、人によっては自分がそれから抜け出したいというのを強く思っているにもかかわらず、だんだん悪くなっている。どうしてそういうような状況になってしまうのか、ちょっとその辺のところを知りたいんですけど。
ねえ、思いをためすぎるとね、思いをためすぎるとそういうふうに必ずなるのよね、だから思いをためるんでも感謝を忘れて生きたら思いたまるんですけどね。もう一つはね、人からね、いろいろ借りを作りすぎるとね、人の思いを背負うの余計ね、だから人のね、お世話になりっぱなしっていうとね、借りが増えるのよね。だから働けるときはしっかり働く方がいいね。人のために尽くす方が楽になるね、自分の思いも人にね、背負ってもらえるよね。だから思いが軽くなるとね、層の状態はあって嘘はなくなるの。だから思いが空に浮かぶ雲のような感じでね、雲の量がね、少なくなったら必ずそこに光が入って白雲の状態よね、薄雲だからね、明るい雲の状態でしょ、常に層の状態ね、楽しい状態になっているね。でも思いがいっぱい溜まった時はね、時々は黒雲になるのよね、部分的にね、で黒雲の下に入ったら鬱の状態になるね。またある時層の状態になるのね、変化するよね、それね。 だからあの思いをね、思いの絶対量を減らす方が楽になるよね、うん、だから働いて人のために尽くす方が自分の思い早く取ってもらえるね、うん、だから何もしないで人のお世話になるよりはね、何でもした方がいいね、働いた方が楽になるね。もう一つはやっぱり感謝する方がいいね、うん、感謝してね、思いを神様に預けるのね、それでね、消してもらうのも一番いい方法よね。感謝するか、どのために尽くすか、どっちかよね。ね、それで軽く、早く良くなるのね。
酒で軽くしようなんて知ってる人は、ますますなんだ
よ。いやいや、いいかもしれないね。
いいかもしれない。
税金をいっぱい払って。国のために与え尽くして思いを取ってもらってでもそのお金を手に入れるために働かないとダメですね。
はい、うん、先ほどの財布の話とか被害の話に続く質問なんですけれども、天変地変で亡くなる方、地震とかそれから雪崩とか、自然の力の及ばところっていうか、私たちの考えもしないことで亡くなられる方っていうのは、体を切る事件もそうですけどね、それは自分が持っているいろんなマイナスをプラスに変えていただけるという
はい、プラスに受けていけるね、自分だったらもう全部大きいプラスなのよね、うん、
そこで今までのマイナスをご破産にするぐらいの大きなプラスっていう、
そうです、大きいマイナスを消してね、大きいプラスを置き換えてもらうのよね、うん、かわいそうはないね、うん、神様がね、その天変地異っていうね、自然現象を通してね、大きく清めて助けてくれてる姿ね、それに文句言ったら損するよね。
それに悲しむということはどうなんでしょうか。
悲しんだら文句言ってるよね。ね、せっかく助けてもらってるのにね。そしたら元に戻すかだった
そういう天変地異のあった場所というのは清められたと考えた方がいいんでしょうか。
うん、大きいマイナスをね、ね、そこへ集めてね、一気に消してしまうね。ね、だからそこだけが党の方でなしにね、全体からね、消すべきものを集めていくよね、集めていく、集めて大きく一挙に消してしまうね、それによってみんなね、大きい幸せを与えてもらうのね、
周りも、
そうそうそう、うん、だからそういう、ね、何か自然現象ね、天変地異起こって犠牲になった人に対してはね、みんな感謝しないとね、みんな私たちの身代わりにね、大きいお決めの働きしてくださってってね、感謝するのが本当は正しいのにね、はい、
先ほど人に尽くすか感謝するかということ でマザー・テレサさんはその人に尽くすことが神様にしてあげてることと一緒、神様への心と一緒だみたいなことをおっしゃってるんですけど、そうなんですか
ね、あの人のためにって尽くすときはね、自分の思い人に預けるのよね。ところがその人ってね、そのね、思い消す力があればいいんだけど、ない場合があるでしょ。重荷を背負わすことがあるでしょ。ね、でも神様のためにだったらね、神様はね、人の思いをずっと引き受けて消せるでしょ。ね、思いがどんどん消えてなくなるよね。預けるだけじゃないね、消してもらえるからね、どんどん少なくなるね。だから自分には戻ってこない、絶対ね。でも人に預けた分はね、うん、今度与え返されて戻ってくる可能性があるね。絶対量減ってないからね。だから神様のためにっていう方がいいのよね。人のために人のためにってね、困ってる人を助けるのもね、良さそうに見えて、逆にその困ってる人をね、うん、ますます困らせるのね。思いの重荷を背負わせる可能性があるね。それを避けるためにね、与えるときは必ず感謝して、ね、与えるのね。一旦神様を通して思いを消してもらって与えるんだったらね、うん、 マイナスにはならないよね。
じゃあそう人に尽くすときに神様にしてあげてるっていうような思いでやればいい。
そうそうそうそう、ね、うんうん、神様をね認めないとね、
はい、なんかマザー・テレサさんはその人の中にある神様にしてあげてるんだみたいなことをおっしゃって、うんうん、講習されてるから、
うんうん、それが大事よね。
あの、アテンということで、初めのうちはすごく一生懸命、自分も本当に、あの、本当に相手のために一生懸命やってたことが、何かちょっとしたきっかけで、こう急にこんなにやってあげてたのにっていうふうな気持ちに変わってしまったりして、急になんか、なんか自分でも悲しいぐらい、もう、あ、それまでは本当に一生懸命やってあげてたことが、なんか急に全部なんか自分にとってもすごく痛みに出る気持ちがこうと変わってしまうようなことがあるんですけど、そのことについて何か。
ね、あの与えるときはもうね、できるだけ謙虚にね、感謝を込めて与えるのが大事なのね、うん、そうするとね、与えるほど喜びの中から湧き上がってくるのね、それが本当の自分の幸せにつながるのね。与えることが喜びっていうふうにね、だから感謝とね、謙虚さを忘れるとね、やっぱりそれがね、できなくなるでしょ。そうすると求める心かな出てくるよね。お返しを求める心になるでしょ、ね、これだけしてあげたのにね、いうふうになるとね、あの返してほしいっていうふうになってくるね、うん、で返してほしいっていう気持ちを起こすとね、相手から何してもらってもね、相手の思いいっぱいかぶってしまうだから自分の持ってる思いの上にね、相手の思いいっぱいかぶってくるね。どんなことしてもらってもね、自分の必要でないことであってもね、嫌なことでもね、してもらった分全部をね、思いとなってかぶってくるね。それを求めてることになってしまうのね。だから気持ちがどんどんね、苦しくなるよね。だから人のためにするときはね、もう与えっぱなしがいいね。与えっぱなしでね、もう自分の思い全部を与えてしまったりよね。そしたら喜びが湧き上がりやすいしね。あと神様から、ね、受けるっていう気持ちでね、感謝で受け直すのね。そうするとね、神様を通して入ってくるからね、全部思いが消えてね、光だけですっとね、必要なものが与えてもらえるよね。だから与えるときはもう与えっぱなしがいいよね。ね、報い求めんとっていうね。それが与え方のね、秘訣よね。うん。
あの家族で小さな会社をしてるんですけど、父とか妻とかと一緒なんですけど、まあ、それとはまた別に、あの家族とか、まあ、親子とか親戚とかそういう近い関係ってすごく難しいなって日々感じてるんですけど、まあ、そういう血縁者っていうんですかね、なんか縁がある近い関係って何か目的があって集まってるって、まあ、よく勉強したらそういうことなんですけど、なんかどういう目的とか課題があって、そういう関係が作られてるのかっていうことをちょっと教えていただきたいです
ね。あの過去世で受けた恩返しのためにね、うん、その家族とかね、身近なものに現れるのね。だから恩返しだったらね、もう一切報い求めんと与え尽くす気持ちになったらね、それが果たされていくでしょ、楽になっていくね。恩返しのものをね、うん、相手に何か返してほしいって求めるでしょ、その分だけが苦しくなるね。親子の関係でもそうよね、うん、親は子供のために一生懸命尽くすでしょ。でも前の世では逆にね、親が子供からお世話になってるね、助けてもらってるんで必ずね、うん、だからその恩返しで子供のために一生懸命尽くすのね。だから恩返しの支配なんよね、本当はね、うん、また子供が成長したら親孝行しようとするでしょ、ね、だからその恩返しのね、支配をして幸せを大きくするためにね、そういうふうにね、縁がある人が身近に集まってくるね。 だから求める心を起こさないのがいいのよね。与え尽くすだけでね、特にね、家族とかね、親戚とかね、そういうものはね、もう本当に一体感できるのがいいよね。だからこんだけ働いたからお給料よき欲しいっていうのはおかしいのね。もうね、ただでいいっていうくらいに働いてたらね、うん、みんなうまくいくよね。
それやっぱりあの過去性も含めて、親子家族親戚っていうのはなんか集団で一つの天命というか目的を向いて動いてるっていう感じに、う
ん、なるほどね、はい。ね、なんか親が何か一つの仕事してて後継ぐという場合もね、やっぱりそういうね、似たもの同士の波が集まってくるでしょ。ね、それでそういう仕事継ぎやすくなるという一面があるのね。芸術家でもそうでしょ。ね、音楽家の家に音楽才能を持った子供をずっと継いか継げとね、代々生まれてくるでしょ。波合わせてきてるよね。でその才能を発揮しやすいようにしてくるでしょ。ただ例外いっぱいあるけど ね、 ね、うん、親の仕事つかんないことはないけど、ね、波があって自分にできることだったらついでもいいよね。それもやっぱり助け合いのためにあるのね。いいものを引き出し合うね、助け合いという意味でね。はい、うん、はい。
このありがとう村からと発信するありがとうございますが、どんどんどんどん日本全国広がっていくことによって経済効果というのはどのようになっていくんでしょう
か。経済効果
いや、あの貨幣価値がなくなるとかお金に対するまた別のものがどんな形に出るのかなと思います。
そうね、お金があってもいいんです。お金も正しく生かされて使われるでしょうね。もう全てが生かされていくのがね、このありがとうございますのね、効果ですよね。本当にお金必要なくなったら消えてもいいけどね、お金に変わるものが出てくるだろうね。でもお金が必要な時はお金は最高に生かされるのよ ね、 ね、本当の役割を与えてくれるだろうね。ただありがとうございますの中心は神様よね。ここじゃないよ ね、 ね、うん、ありがとうございますっていう神様がね、宇宙全体からね、手の助けをどこへでも下ろしていくね。だから人が中心になってもね、そのね、どっかの教えが中心になってもまた場所が中心になったらダメなのね。あくまでもね、神様だけが中心にね、でそこからね、手の助けはどこへでもね、自由自在に下ろされていくのね。ありがとうおじさんはいっぱい増えないとね私も赤ちゃんになったからね、今度ありがとうおじさん誰かやってくれないとゆずりますよ
はい、うん、あの親戚にあの苦手な人がいるんですけれど、あの、まあ、いつもあのすごくこう気の利く人なんですけど、気の利かないような人を見るとこういつもあの怒って、で、あのなんかいつも怒った口調でこう腹を立ててるような感じなんですね。 でも私が不思議だなと思うのは、あのその人の周りには結構とてもいい人があの集まってるんですね。で帰って娘に、あのそのことはお母さんと不思議に思うんだけどって言って話したら、娘がお母さんそれはね、アンテナが違うよって言うんです。で、あの私たちはあのあれだけど、あのその人はいつも外にねアンテナが出てて、でいつもねあの気を利かしてるけど、私たちはぼーっとしてるからその当てがないから、お母さん違うのよって言って、あそうかって納得したんですね。でもよく考えたら、あのアンテナは外に出さなくても自分の中にこう出しあのアンテナを張ってる方があの楽しいなって思ったんですよ。で必要な時だけアンテナを出して、であの必要な時にそのアンテナを使えば、あのその方が自分にとっては楽しいかなと思ったんですよね。で、あの でもなんかますますそうしてるとぼーっとしてるような感じで、こう現実から離れるようなところもあるから、もっとバランスも取らないといけないかなっていう気もしてるんですけど。
ね、でもみんなアンテナをきちっとね、いつも出してるんだよね、人にも中にも、ね、このアンテナ壊すわけにいかないいいアンテナがいつも立ってるのね。そこであの何を選ぶかよ ね、 あ、うん、ね、やっぱりいい番組を選ぼうとするのが大事ね、うんうん、だからいいものがね、周りに集まる人はね、ある意味でいいものを、ね、持ってるのね、いいものを選んでるはずね、うん、一部はまたマイナスもあるかもしれないけどね、うん、はい、
ね、もう一問置きましょうか。前のとこ前の方の方今よろしいですか。
それじゃあ未来を夢見るとかいう言いますよね、夢見たり希望を持つ、それはある意味では過去を捨てるためにそういうんであって、最後ありがとうございます全部なればですね、未来を夢見ないで、ある意味では現在今を生きようということになるわけです
ね。あの夢を現実に受ける方がいいですよ ね、 ね、それありがとうございますで、ね、夢はその最高の番組と見てね、うん、それを現実受け取るっていうね、受け取るまでいったら思うのよね、未来に受けるんじゃまだね来てないから、ね、それをありがとうございます今を受け取るっていう、ね、夢と現実が一致するっていうのが大事ですよね。それがありがとうございますの生き方ですよね。夢はいいですよ
ありがとうございます、あくまでも今ということなんです、
ね、今受け取るっていうね、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。